先週の復習をさせていただきます。最近この今年に入って出た本でについて触れました。北野由雅さんという方が記された天才を殺す凡人という本ですけれども、世の中を3通りに区分してそれぞれに創造性、再現性、共感性、という固有の強みがあるということをその方が指摘しました。3つの才能の区分ということで、天才、秀才、そして私は最後の3人目を大衆というふうに言い換えましたけれども、それぞれの強みがあるんですけれども、三者の間には大きな溝があって、お互い理解し合えない。でそういう相手に対する反発とか嫉妬とか憧れ、無関心、見下していることと、そういうものを乗り越えて、お互い協力し合い理解し合うことをこの方は提唱して求めているという話でした。異質な相手をいかにして理解するのか、いかにして協力し合うのか、これは言うのは簡単ですけれども、なかなか実行するのは難しいものです。例えば政府とか社会が、あんな人たちいいよって言ってこう葬り去ろう、捨て去ろうとしている、そういう相手を助けようということだからです。もしそういう社会が捨ててしまったという人とか、政府がもうこういう人たちは面倒くさいから相手にしないというような方々を進んで助けるのであれば、それは目立つ行いですよね。社会の矛盾、圧力、こうぶつかり合いというものを、自分が矢面に立ってそういうマイナスの感情とか攻撃を受けて立たなければならないことを意味するものです。横浜市の JR の根岸駅の近くに K2 インターナショナルという組織があって、そこでは若い人たちが引きこもりの青年をなんとか立ち直らせ、支援したいということで、立ち直らせたいということで、24時間共同生活しながら面倒を見るということを果敢に行っていらっしゃいます。でそこに教会があって、牧師が全国に出て行って、私たちは引きこもりの青年と向き合う、寄り添いますっていうふうに宣言してくださっています。体を張って社会の小さな方々のために尽くすんだという心構えがよくわかります。これがキリスト社の基本姿勢じゃないかなというふうに思います。キリスト教っていうのは、信じる人に殉教を求めてるんじゃないかっていうふうに考える方がいらっしゃいますけれども、必ずしもそうではありません。100万人に1人ぐらい殉教が求められている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、ほとんどの方々は殉教とは全く関係がなく一生を終えることになります。でもイエス様は、自分の十字架を背負って私に従いなさいというふうにおっしゃっています。それは何かというと、このように体を張って矢面に立って社会から阻害されている人とか憎まれている人の側に立つ、そういうことが殉教ではないけれども、時として私たちに求められることがあります。嫌われ者、憎まれ者をかばうということです。ちょっと分かりにくいかと思って、例えばの例として、96年前に1923年9月1日ですけれども、 この辺の地域が全体がこう揺れたわけですね。関東大震災です。ちょうど12時頃起きましたので、当時ガス使ってたわけではありませんので、みんなこう炭とかで火を起こしてたわけですね。お昼ご飯食べましょうと。で、何が起こるかというと、木造建築ですから、家がいっぱい燃えたわけですよね。地震に加えて火事、大変なことになりましたけれども、その時にある方々が、いや、隣の国から来た朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたよっていう話を広めました。それで朝鮮半島出身の方々は何人も殺されました。70数年前ですが、戦中ヨーロッパではナチスドイツによってユダヤ人のを強制収容所に送り込むという運動というか働きが国としてなされていました。何百万人単位の方々が強制収容所に収容され、強制的に労働をさせられ、髪の毛を切られ、食事も十分に与えられないまま餓死していく、疲れて死んでいくということが起こりました。そうならないようにユダヤ人をかくまった人たちもいました。関東大震災の時に朝鮮人をかばう、ナチスドイツの支配下でユダヤ人をかくまう、周りからは正真正銘の非国民思われたことだと思います。ロマ書の8章36節、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られているというふうに書かれています。そのことを指している御言葉だと私は解釈しています。私たちはイエス様の教えに従うときに、時に苦しい戦いを強いられるものです。野球で言うなら勝つ望みが乏しい、そういう中で、これはサミル教会、ソウルのサミル教会の孫先生の表現ですけども、9回表まで、0対100で負けている、9回表まで、そういう苦しい戦いを強いられることがあります。じゃあそれで終わるのかというと、そんなことはありません。37節、しかしこれらのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。新改訳では圧倒的な勝利というふうに訳されています。時として苦しい戦いを私たちイエス様に従うがゆえに強いられますけれども、それが負け戦で終わるかというと、断じてそんなことはないと聖書は約束しています。実は2000年前にイエス様が十字架ですでに勝利を収めていらっしゃるがゆえに、私たちも最終的には圧倒的な勝利を収めることが約束されています。9回の裏になって突如としてノーアウト満塁、そしてどんどん点が入って0対100で負けていたはずなのに、そのままの勢いで、1000対100で勝つ、1万対100で勝つ、そういうことになるわけです。で、今の野球のルールでは101点入った段階で、こっちが勝ちですので、それで試合が終わるということになります。正真正銘の非国民であったはずの我々が突如としてその最終段階に至って、圧倒的な勝利を収める、デキレースって言いますよね。そういう戦いを私たちは戦ってるんだ。負けて当然という戦いを戦って、いや、実は勝ってしまうんだ。それがクリスチャンライフ、イエス様に き従う人の人生です。これが先週の復習でした。でこれを受けて本日はローマ書の9章に入るわけですけれども、まず1節、私はキリストに結ばれたものとして真実を語り偽りは言わないというふうに記しています。この後に極めて大切なことを言うんだということがわかります。2節、私には深い悲しみがあり私の心には絶え間ない痛みがあります。どんな悲しみなのか、どんな痛みなのか、それが3節に出てきます。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っています。ロマ書8章の後半には、キリストの愛から信じるものを引き離すものは何もないというふうに断言されていますけれども、それを受けて今度は、もし自分の兄弟同胞イスラエルの人たちがイエス様を信じて罪を許される永遠の命を得ることができるのであれば、自分はイエス様の愛から引き離されて神に呪われて地獄に行ってもいいというふうにパウロは自分の心の内を明らかにする、吐露しているわけです。自分は信じることができたけれども、イスラエル人は信じることができない、それが深い悲しみであり絶え間ない心の痛みである、パウロは記しているのです。それはパウロ自身の人生と無関係ではありません。もともと教会の迫害者としての人生をパウロは歩んでいました。ステファノ執事という非常に優れた信仰者を殺害する、みんなで石打ちの刑にする、町の城壁の外に連れて行って、その壁の前に立たせて拳台の石をどんどんと投げつけていく、それが石打ちの刑です。小さな石だと痛いで終わっちゃうんですけども、大きなこんな岩を投げつけると一瞬で死んじゃいますけれども、拳大の石であれば肋骨が折れ、歯が折れ、頭蓋骨が折れ、なかなか死なない、激しい痛みを引きずりながら長時間苦しんで死んでいく、そういう石打ちの刑というのを、神を冒涜するものに対してこうイスラエル人にしてきたわけですけども、ステファノ執事もその一人だ、みんなで殺しちゃったわけですけど、その時の上着の番をしていたのがパウロでした。そしてダマスコ、これはガリラヤの北東部にあるアラム人の町ですけれども、ここのにもユダヤ人がこうちょぼちょぼと住んでいて、そこに街道シナゴーグがあったわけですね。ユダヤ人の教会があったわけですけれども、そこにもこう手紙を書いて、イエス様を信じる、そのあの青年、殺されたイエスを信じるやつなんて俺が行ってこう逮捕してエルサレムに連行してぶっ殺してやるというつもりで、こう彼はその町に向かっていったわけです。それで突然自分は目が見えなくなって、イエス様が現れて、天地を作られた神様がそのイエス様を地上に救い主としてメシアとして使わしたんだということに気づいてしまう、悟ってしまう、そういう会心の経験をパウロはして、それによって今までは一生懸命自分の力で救いに入りたい頑張ってきたんですけれども、修道士マルティン・ルターのようですよ、一生懸命頑張って旧約聖書の勉強をして、律法を一生懸命守って、先祖の言い伝えを守って、いい子であることをこう生涯通そうと頑張ってきたんですけども、実はそれ意味がなかった、そんなことしても救われない、あの十字架で殺され3日目によみがえった あの青年を自分のメシア救い主と受け入れるだけで、その方に期待するだけで救われるんだということにパウロだけは気づいてしまったわけです。肩の荷が降りて神様からの平安を得ることができた。その喜びを自分だけで味わうのではなくて、まだ目の閉ざされている兄弟同胞ユダヤ人に広く知ってほしい、悟ってほしい、悟ってくれるのであれば自分は地獄に行ってもいい、なんで僕が生きながらえてあの人たちは死んじゃうの、それがパウロの心の痛みでした。1945年の3月の29日、私たちの国が海軍が作った世界最高級の戦艦ヤマトが軍港の呉を出発しました。世界最大の不沈戦艦を誇っていたわけです。なんと片道の燃料だけを積んで攻撃を受けている沖縄本島に行って助ける、そういう計画が突如として示されて出撃したわけです。それまでヤマトっていうのはヤマトホテルって呼ばれていて、その広島呉ずっと泊まって何もしないでみんないい生活をしているというふうに陰口叩かれていたわけです。やっと出撃の時が来た。実は護衛の飛行機もなく、また駆逐艦が一緒に行ってくれるわけでもなく、孤独な出撃をしたわけです。そして船はアメリカの空軍グラマンの総攻撃を受けてついに轟沈、沈没してしまいます。その時阿鼻叫喚の生き地獄を3000名が体験するわけですけれども、一人の海軍少尉22歳の青年が奇跡的に生き延びて生還し助かることができました。その名前は吉田満という方です。日本銀行、戦後日本銀行に入って幹事、重役になる方ですけれども、大学を繰り上げ卒業させられて救護士らへの士官として副伝則士として大和に乗り込んでいました。でアメリカの空軍から総攻撃を受ける直前にちょうど大和の艦内の見張りとか報告とか命令とかを全部を統括するその哨戒当直っていうんですけども、その戦況に一番大事な艦長のすぐ近くにこう立つ、そういう当直に当たって直前にそこに現場に行って最後の轟沈の時まで全体を見渡すとい う偶然、まあ、彼はそれは幸運だったというふうに言っていますけれども、そういう立場になった吉田さん、神様の見ての介在がなければ、介入がなければ生きて帰ることはとても考えられない、そういう中で彼は生還を果たしました。で戦後になって戦艦大和の最後という手記を記しましたけれども、なぜそれ書いたかというと、小説家の吉川英治さんという方がその吉田さんのお父さんとお友達、知り合いで、戦後間もなくその吉田満さん、お父さんと一緒に自分のところを訪ねてきた満さんに出会った、その時に手記を書きなさいというふうに勧めたということです。その吉田満さんの印象について吉川 さんはこんなふうに書いています。吉田君の瞳は初夜の花嫁のごとくうっとりとしていた。無理もない会議を追っている無口な面差しが深い湖のごとき青さを持ち、何も分かりませんとのみ言っていた。ちょっと分かりにくい表現かもしれませんけど、自分がなんで帰ってこれたのか、再び祖国の土を踏み親に再会することがどうして自分にだけ許されたのか、皆目見当がつかないというのを吉田君の顔が言っていたというふうに吉川さんは記しました。自分が死んで呪われて3000名の戦友が生き残ればよかったのに、そういう気持ちであったと思います。全能なる神に馳せ参じて理由を問う以外に答えをくれる人はいない、そんなふうに思っていたはずです。パウロもこの吉田満さんと同じ思いだったということがわかります。しかし神様はこのパウロの真摯な願いに決して答えてはくださいませんでした。パウロ自身どんなに頑張って地中海全域を旅行し、ユダヤ人のため、イスラエル人のためにイエス様の愛と御言葉を証ししたことかと思います。本当に本人頑張って方々を旅してユダヤ人のために尽くして回ったんです。でも決まってユダヤ人は自分のことを迫害し、石打ちの刑にしようとし、陰謀を図っては殺そうとしたわけです。同胞イスラエル人の心はピクリとも動くことはありませんでした。そしてパウロはついに悟りました。7節、アブラハムの子孫だからといって、自分たちがアブラハムから生まれてきたからといって皆がその子供にということにはならない。かえってイサクから生まれるものがあなたの子孫と呼ばれるというふうに分かったというのです。ご存知の通り、アブラハムにはすでに一人息子がおりました。女奴隷のハガルとの間に生まれたイシュマエルという男性です。アブラハムから生まれた正真正銘の息子です。でもその子が神の国を相続する子に選ばれたわけではなくて、往年の約束によってお前からはサラとの間に息子が生まれる、そう約束されていたものの全然実現しなかった、その約束によって生まれてきた、ついに生まれてきたイサクが神の国を相続するのだということになったわけです。ハセス、すなわち肉による子孫が神の子供なのではなく、約束に従って生まれる子供が子孫とみなされる。その遠い昔の2000年前の出来事に思いを馳せ、自分の力でどんなに頑張ってもイスラエルの人たちは救われないんだということにパウロはやっと気づくわけです。神様の自由な選びによって立てられたその神様の計画がアブラハムの最初の子イシュマエルを退け、往年の約束によって生まれたイサクを神の国の相続人として立てたわけです。同様に神様の計画はアブラハムから生まれたその直系の子孫であるイスラエルの民族を神の相続人から一時的に退けて、なんとイスラエル人が汚れているから一緒に食事もできないと言って避けていたギリシャ人やローマ人や、果てはこの遠くにある東洋の日本にまで 神の祝福が及んだ、神の国を相続する者として建てられる、異民族、異邦人が建てられるということが起こり、それをパウロは受け入れたということなのです。神様の祝福というのは、私たち人間が頑張ることによって手に入れたものではありませんでした。神様の憐れみ、神様の選び、神様のご計画によって建てられたものが手にした、信仰、罪の許し、永遠の命、こういうものは棚からぼた餅じゃないかって言うんです。私たち仏教の環境に育ってきましたよね。で、天国に入るためにはどうしたらいいんでしたっけ。いいことして頑張って、いい努力をして、こういいことをしたことをこう積み上げていくっていうことが、私たちの生きる社会での天国への入り方です。努力するんです。努力しないやつっていうのは社会のクズだ、死んでもいい、そんなふうに言われることがあります。じゃあ本当に努力しないとダメなの？努力して何かできるの？という本題に入っていきます。聖書は努力しても天国には行けないって言うんですよね。仏教用語で言えば究極的な他力本願じゃないでしょうか。キリスト教は何を言っているかというと、自分では神の国に入ることができない、天国に入ることはできないけれども、ある青年が十字架にかかって死んでくれて、身代わりの死を遂げてくれて、それを神様がよみがえらせてくれた、赤の他人の業績によって人は天国に入るんだって聖書は言ってますよね。赤の他人が自分のために死んでくれて、その人のおかげで私たちは救いを得るんだ。教会でさえそれをちゃんと理解できていないわけです。聖書はそういうふうに書いてるんですけど、いやいや、自分は頑張って神様から信仰を得ました、その信仰によって自分は救われます、大体みんなそう思いますよね。自分は頑張ったから、自分は偉いところがちょっとあるから、自分は神様に愛されて当然だから、自分は幸せな生活を送るに値する人物だから、大体みんなそう思いますよね。でも聖書はそう書いてないんです。赤の他人が命を捨ててくれたから、その他人の力によって私たちは救われる。自分では救いなんて求めたことがなかったというか、そんな風にして自分が救われるなんて思いもよらなかったのに、神様が突然その御子イエス様の声を響かせてくださって、それによって初めて目覚めて、救いに目覚めて、自分たちはイエス様に従うものになったんだというのが実際です。自分の努力ではなくて、自分の意思によって天国に入るわけでなくて、神様の呼びかけによって 自分は天国に入れるようになった。でそれをロマ書8章では予知予定証明義認栄光って言って、難しい言葉では黄金の五輪とそれを呼んでるわけですけども、神様の選びによって救いを得るんだというふうにロマ書8章は記して、それを受けて9章でも選びご計画神様の憐れみというものを前面に出しているわけです。ですから神様の主導、神様主導によって信仰を得た私たちは、途中から自分の努力によって自分の人生を切り開くということはできないということを改めて覚えたいと思います。神様の恵みによって憐れみによって憐れみというのは本来受けなければいけない罰を免除されるというのが憐れみの正確な意味です。恵みというのはもらえるはずのないものをもらってしまうというのが恵みです。それでその神様の憐れみによって罰を免れた、呪いを免れた私たちは、その後は自分の努力によって自分の人生を切り開くのかというと、決してそうではないと思います。聖霊なる神様の導きに応え、イエス様の助け船に乗り、神様の愛情あふれる成り行きに身を委ねるというのがクリスチャンライフだと僕は思っています。成り行きってちょっと不安ですよね。助け船乗ったらその船どこに行っちゃうんですか。自分でコントロールできない要素があるじゃないですか。実は自分でコントロールできないからって言って乗るのを恐れている人がたくさんいると思います。教会を魅力のないものにしている。どうして現代の教会って若者が少ないのか。理由は簡単です。私たちが船に乗るのを恐れているからです。神様が備えてくださっている成り行きに身を委ねるのが怖いからです。乗りなさいと教えてくださっているイエス様の御声に従うのが恐ろしいから、それによって教会の魅力が衰え、若者が命を得るのをある意味、妨げてしまっている面があります。つまり私たちの心の固くなさが問題になっているということです。仏教の感覚にあまりにも慣れ親しみすぎているという面があります。苦行主義というか努力主義に侵されている私たちがいます。目標を達成するために頑張らなければいけない、苦しいのを乗り越えて初めて春が来る、過剰な真面目主義によって楽しんでやってはいけませんというような考えも脳裏をかすめます。それによって教会の働きがつまらないものになってしまうということがあります。教会を決して良い子の集まりにしてしまってはいけないと思います。悪い子も来て楽しめる場にしないといけない、いけないというかそういう場として教会は与えられていると思います。イエス様がそういうふうに悪い人をみんな招いてくださってたわけですから、この場にも悪い人いっぱい来ていいはずなんですけど、悪い人どこにいますか。悪い人手を挙げてください。冗談でしか手を挙げられないわけですよね。失敗者が来てやり直せる、そういう場に本当は教会はデザインされているんです。 例えば音楽をこう奏でるときに水も飲まないで楽譜を見て真剣にそれを忠実に楽譜通りにこうバイオリンとかピアノとかオルガン再現しようとすれば最高の音楽ができるぞってみんな思ってると思います。っていうかみんながそういうふうに学校教育で、音楽教育でこう刷り込まれている、わけです。苦労の上に苦労を重ねることで最高の音楽ができるはずだ、みんなそう思って東京芸大の入試に臨むわけです。しかしそんな取り組みでは音楽は出来上がりません。楽しくないからですよね。楽しくない完璧な音楽聴いてもお客さんお金払わないですよね。誰が1万円払います？そんなコンピューターでいいじゃないですか。楽譜通りにコンピューターの奏でる音楽ってどれほど美しいでしょうか。水物なんですね、音楽っていうのは。その時の雰囲気とかその時の空気をこう震えさせる、その場の雰囲気を楽しむ、聖霊なる神様の導きにこう応えていく、そういう時にかえって音楽、素敵な音楽が出来上がるわけです。楽譜を忠実に再現するでは素敵な音楽になりません。それはあくまで入試のための秀才による音楽に過ぎません。神様の成り行きに身を委ねる面があり、聖霊の導きに応える面があり、イエス様が出してくださる助け舟に乗って即興性のある、特に練習なんてしなくてその場で、そういう音楽が意外と人の心を打つわけです。苦しみによらず、その時の霊の流れ、神様の送ってくださった霊の流れに乗る、そういう音楽が素晴らしいわけです。私たちの人生も同じようです。自分では背負いきれない十字架を赤の他人が背負って救いの道を開いてくださったわけです。他人の業績によって私たちは命を得たわけです。これを素直に受け入れるのであれば、また自分が人生を歩むときに神様のその霊の流れ、御招きに応えて行き先も分からず船に乗ってしまう、神様の備えてくださった成り行きに身を任せる、そういうのが一番だなとだんだん分かってくることと思います。そうすると私たちの肩の力が抜けて自然と自然体なクリスチャンになっていくと思います。教会を魅力のないものにしている責任の一端は私たちにあります。私たちが船に乗らないからです。それを恐れているからです。私たちの心の中に固くなさがあるからです。ロマ書9章は私たちの努力によってではなく神様の憐れみによって私たち救われたと記しています。自分の努力に期待するのではなくて神様の選びに身を委ねる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたのご計画通りにこの地上の歴史がなりますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。